もうそこにかつて知っているユウ君の姿はありません。どうしていいものかと悩んでいるうち、ついに東京に出てから5年、今まで一度もなかったことが現実に起こった。ユウ君が高松さんのバイト先に来るようになったそうです。何するわけでもない。高松さんのバイトの終わるのをただひたすらに待っている。ユウ、お、どうしたの？あ、高松、ごめん。いや、いいんだけど、なんかあった？いや、俺さ、一人でうちにいるの怖いんだよ。ダメなんだよ俺。一人でいられなくて。え、うちが怖いって？怖い。ダメなんだよ、ごめんな。さすがに、これ以上はいけないと思った高松さん勇気を出して、ユウ君の手を引くと、ユウ、傷つけたらごめんな。そういうつもりじゃないかんな。ユウな、お前ちょっと病気だ。な、病院行こう。きっと良くなるから。な、いや、どうしようかと思ってたけど、大丈夫だよ。俺も病院一緒に行ってやるから。な。お前疲れてんだよ。行こう。そう言うと、あ、高松、ん？ごめん。違うんだ。病気じゃないんだ。え？
いや、確かに少し精神的に病んでしまいますと、
旗から見ておかしいと、で本人に病気かもしれないと言うと、いやそんなことはないと否定するようなケースがほとんどだそうですが、この時のユウ君の否定の仕方はそれとは少し違った。感じられた。
病気じゃないの？
うん。ごめん。高松をさ、怖がらせたくないなと思って、俺黙ってたんだけど、俺今自分に何が起きてるか。話すな、という。
何かが起きているのは確かにその通りでしょうが、意を決したように、ユウ君が話し出したのは、きっかけはあの八王子の廃病院を訪ねた夜のことだそうです。その日、目当ては4階のフロア。3階の階段を上って、4階のフロアにたどり着いた。実はこのたどり着いた時、すでにユウ君は妙な現象に見舞われていた。3階から4階に続く階段を上っている最中であります。不意に耳元ではっきりとした女の声で、
申して
とささやかれた。
この
申して
というささやきが聞こえた途端、ふっと意識がなくなったと言います。
気づいた時には、高松さんが自分の胸ぐらを掴んで、おい！しっかりしろ、ユウ！帰るぞ！